藤沢歴史探訪、今月は創立100周年鵠沼高等学校のこれまでを振り返るをテーマにお届けしています。今日お話を伺いますのは、先週に引き続きまして鵠沼高等学校の校長先生でいらっしゃいます井上先生です。よろしくお願いいたします。
よろしくお願いいたします。
さあ、先週の話では先生、長年このね鵠沼高等学校に携わってこられたということで、まあ、いろんな本当に思い出があると思うんですけれども、さあ今月はですね、その創立100周年ということで学校の歴史について伺っています。先週も少しその平塚にあったという話がありましたけれども、これいつ藤沢に移転されたのか、その理由きっかけなど先生ご紹介いただけますか。
はい、平塚から藤沢に移転したのは1945年昭和20年の7月16日の平塚空襲で校舎のところが焼けたことが一番の理由だそうです。もともと元あった校舎は軍の方に接収されていましたので、接収された後、八幡神社前にあった旧鈴木和洋西方女学校にすべてを移転していました。生徒はそこで学ばれていたそうです。ただそこは小さかったので、もうその当時は 1,2 年生は学校で勉強はしていたんですけれども、まあ、勉強するというのも時代ではなかったので、それこそ奉仕の仕事に行っていた。で、 2,3 年生は学徒動員されていたそうです。で、結果的には空襲になりまして、そこの移ったところも焼けてしまい、で元に戻りたかったようなんですが、軍にも買収されていたので結果的に戻ることができませんでした。トメ先生におけましては、なんとか学校を続けようというふうに考えられていました。学徒勤務動員先で藤沢の松下電池工場で一緒になられた東麗学園の園長の宮田先生にご縁がありまして、でそこで遺憾のお願いをし受け入れられた。でそのことがきっかけで遊行寺の境内に校舎を移設することになりました。遊行寺の校舎につきましては、やはり軍の方が作ってくださった、それこそバラックの校舎だったと聞いています。
その移転場所がその遊行寺境内っていうのが、また学校としてはちょっとね、やっぱり珍しいなと思ったんですけれども、やっぱりいろんな、ね、こう背景があってという話だったんですけれども、その点具体的に理由もですね、せっかくなんでご紹介いただけますか。
はい、空襲によって移管していただいて東麗学園の方に行くんですけれども、その時に東麗学園の藤沢高等学校の生徒さんも1700名を超える生徒さんがいたので、結果的に校舎内に収容していただくのは難しかったそうです。で、結果的にはその状況の中でも学校を続けていきたいということには賛同していただき、境内のところにバラックを建てていただいたそうです。ただ床がなく、ガラスが割れて机と椅子が本当にガタガタしたものしか当時は用意多分できなかったんだと思うんですけれども、そのような状態で雨が降ると傘をさして勉強するというような環境でいたというふうに聞いています。で、そのような環境でしたので、後に移転することができないかということで、当時も新たな移転先を求められていたというふうに聞いております。
今でも考えられない状況の中、皆さんね、学んでいたということでびっくりしました。そのやっぱり遊行寺境内だから大丈夫ではなく、やっぱりいろいろな、ね、問題点があって、それでも境内にね、立てていただいても、やっぱりそうやって床がないとか、ね、雨の日は大変だったという話を聞くと、今が本当に恵まれているなという気持ちに、ね、なってしまうんですけれども、でまたそこから移転されたという話がありましたけれども、続いては辻堂に移転したということなんですが、これ現在のどのあたりになるのか、またその辻堂に移転した理由なども含めてご紹介いただけますか。
はい、遊行寺の学校舎があまり良い環境ではなかったということもありますので、1947年の3月に辻堂の二つ谷の旧海軍医療庁の第一倉庫に移転しました。で、そのところでは1階は使っていなかったそうなんですけれども、2階のところを使い、そこを校舎としていたそうです。遊行寺よりも環境が良かったということには間違いがないようで、授業は裁縫だけでなく音楽や大正調理実習なども行われたと言っております。で、その時の生徒数は収容が400名ほどいたそうです。で、そこでしばらく行っていくんですけれども、そこを買収していたもの と思っていたらば買収していたところではなかったということで、やはり後ほどそこを使える期間が長くはないということが分かりまして、もう一度遊行寺に戻らざるを得なかったということになっています。再び遊行寺に戻った時には遊行寺でお坊さんの勉強される学輪を使わせていただいたり、その時には東麗藤沢高等学校の教室の一部を校舎として使わせていただいているそうです。ただ移転を繰り返していたので、やはり生徒の数は少なくなっており、戻った時には全校で90名ほどだったそうです。
移転って結構大きなものになりますけれど、こんなに移転をしていたと思うと、いや当時の、ね、関わってた先生もちろんなんですけども、生徒さんも本当大変だったなっていう気持ちになりました。でそこからその辻堂からまたちょっと遊行寺に戻り、でそこから現在のこの地区こう移転されたというわけになるんですか。
はい、あ、そうです、当時は本当にトラックとかも手配することが難しかったので、遊行寺からその辻堂に移ってまた遊行寺に戻る時も、財産は机と椅子ということで、それは手で持って東海道を歩いたということで、とても本当に大変だったと思います。そしてやはり遊行寺の校舎においても東麗学園の藤沢高等学校のものですので、そこから立ち退いていただきたいというようなこともやはりあったようです。そこからやはり富先生が尽力されて東麗学園に移管されて、新しい校長先生水野先生が校長先生に就任を1953年、昭和28年にされるんですけれども、水野先生が新しい移転の地を探されていたそうです。その当時は藤沢という地名よりも鵠沼が避暑地だったので、九州で学会等があって校長会に参加された時も藤沢はあまり当時は有名ではなかったそうなんですけど、鵠沼という地は知られていたそうです。縁あってこちらの今移転してきたところが湘南学園さんがもともと校舎を置いていらしていた土地で、湘南学園さんは移転されていたのでもうすっかり空き家になっていたんですけれども、タイミングよくこちらの地を探すことができました。移転に関してはその当時藤沢市長だった金子様にもご尽力いただいて、湘南学園と鵠沼の買収のところの話をまとめていただいたそうです。
いやもう本当にいろんな苦労があったんだなっていうことと、当時のこの話を聞くといやもう本当大変だったなと思いますし、やっぱ生徒の皆さんにもね、そしてもっとこう地元の皆さんにもこういった苦労があった、そして移転した理由などもね知っていただきたいなという気持ちになりますよね。そしてその鵠沼にこうようやくね移転してちょっと落ち着くわけなんですけれども、当時の状況とかまたこの地域の皆さんの反応どんな感じだったのかもご紹介いただけますか。
はい、今校舎を建て替え事業を計画していて進めている中で、ご近隣の皆様に校舎の建て替え事業についてご説明に上がった際に伺った話ですけれども、湘南学園があった時から住まれている方もたくさんいらっしゃいます。湘南学園の校舎はピンク色だったという話も聞いているんですけれども、またそこに新たな学校が移転してきたということで活気が戻るということで温かく受け止まってくださったように思っております。
やっぱり住民の、ね、皆さんのご協力も、ね、ご理解もとっても、ね、大きなものになりますからね。それがやっぱりこうみんなに環境としてみんながこう応援してくださるというそういった、ね、姿勢が感じられると、やっぱり、ね、先生方もきっと、ね、嬉しいなと思っていると思いますし、生徒の皆さんにとっての環境も、ね、やっぱり素晴らしいものになっていくと思います。さあ今まで、ね、その100年こう振り返って先生にいろんなお話を伺ってきたんですけれども、現在と比較した時の違い特徴いろいろあると思うんですけれども、2週目のおしまいにですね先生聞かせていただけますか。
はい、移転してきたばかりの時には今のマーチングバンド部鼓笛隊ですけれども、その部活動の発表の場として現在の藤沢市民祭り、当時は藤祭りといったそうですけれども、そういった地域のお祭りにも参加をさせていただいて皆様に迎えていただきました。でこの地で温かく見守っていただきまして、今年で100年目になります。で今では蓮池児童クラブや紅葉児童館、もみじ幼稚園などとも部活動を通じての交流があります。また地域の方にも学校を使っていただく機会もありまして、鵠沼地区の防災のボランティア活動などにも参加させていただいたり、学校のグラウンドを使っていただいて地域の避難訓練の場所としても使っていただいています。またタウン ーニュースなどを通じて広報としてバスケットボール部、女子バドミントン部、ダンス部など部活動の全国大会に出場しているお知らせなどもしていただいており、100年間の歴史をその都度温かく見守りながら伝えていただいていることに感謝申し上げます。
地域との交流もやっぱり積極的に行っているということで、ね、本当にそれも素晴らしい取り組みだと思いますし、これからもですね、この地で地域の皆さんと一緒にですね、生徒の皆さん、そして先生方もですね、いろんな交流をしていただいて、大切な学校であり続けていっていただきたいなと思います。さあ2週目はですね、この藤沢市に移転までのお話をですね、先生に伺うことができました。さあ井上先生にはですね、また4週目に登場していただいて、これからのこともちょっとねお聞きしていきたいなと思います。さあ今月はですね、創立100周年鵠沼高等学校のこれまでを振り返るをテーマにお届けしています。今日お話を伺いましたのは鵠沼高等学校校長先生でいらっしゃいます井上先生でした。ありがとうございました。
ありがとうございました。